今朝私はまたマタイの福音書の12章から学んでいきたいと思っておりますけれども、この12章実は4回に分けて説教を続けております。少し細かく区切って学んでますけれども、とても重要な箇所でありますので、ここから今朝も御言葉を取り継いでいきたいと思います。まず22節のところをお読みします。12章の22節ですが、その時悪霊に疲れた目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その推しは物を言い目も見えるようになった。ここに一人の悪霊に疲れた人、そして悪霊によって目も見えず口も聞けない人がイエス・キリストのもとに連れてこられた。この人をイエス・キリストは立ちどころに癒していかれたわけです。この印を見た人たちの反応っていうのがその後出てくるんですけれども、大きく2つに分かれております。1つは群衆たちの反応であって、群衆たちはその印、イエス・キリストのなさった印を見て驚くわけです。こんなことは今まで見たことがない、この人はダビデの子なのだろうかというんですね。ダビデの子というのは、聖書の中に学んでいくと分かるのは、メシアのことをイスラエルの人たちはダビデの子と呼んでいたわけです。将来来るであろうメシアのことをダビデの子だというふうに彼らは考えていたわけですね。ですからここの言葉は、この方はメシアなのだろうかというふうに彼らが考え始め出したということなんですね。そしてもう一つの反応というのは、パリサイ人たちの反応でありました。彼らは何と言ったかというと、ベルゼブルの力で悪霊を追い出しているだけだというふうに彼らは言うわけです。ベルゼブルの力で、それは彼らがイエス・キリストのことをメシアだと認めたくなかったためにそういうふうに言ったわけです。もうどちらかなんですね。ベルゼブルの力によって追い出しているのか、神の力によって悪霊を追い出しているのか、どちらかしか考えることができなかったんです。だからイエス・キリストのことをメシアと考えたくなかった彼らは、ベルゼブルの力で追い出しているんだというふうに言ってるわけですね。もうここまで来ると、ユダヤ人たちが、特にこのパリサイ人たちがイエス・キリストを憎んで、なんとか彼を殺そうとしていたということがあるわけです。どんな奇跡を行っても、どんな印を行っても認めたくなかったんです。先週もそんなこと少し話しましたけれども、主税人や遊女たちと仲良く宴会を開くような人をパリサイ人たちは蔑んだわけです。もうそんな愚かな歩みをしている人たちと共に食事をするイエス・キリストはメシアであるはずがないと彼らは蔑んだわけですね。それに対してイエス・キリストは反論されていきます。でもその前にですね、少しこのベルゼブルのことについて話しておきたいと思うんですけれども、ベルゼブルとは一体何でしょうか。先ほどの御言葉の中では、ベルゼブルとはですね、悪霊の頭だとパリサイ人は考えているわけですね。悪霊どもの頭、それは、聖書の中で言うとサタンのことであるわけです。ですから一般的に言うならば、サタンとベルゼブルっていうのは同一のことを言ってるわけですね。サタンの別名をベルゼブルと言うんだと。聖書学者によっては、このベルゼブルとサタンとは別の存在だというふうに考えている人たちもあります。ベルゼブルっていうのは、この悪霊どもの頭であって、そのまたこのベルゼブルたちの頭がサタンだというふうに考える人もいるわけです。またその反対もありますね。ベルゼブルが一番上で、その下にサタンがたくさんいるんだというような考え方を取る人もいるんですけれども、それははっきりとした言葉がありませんので、そういうふうな理解はちょっとできないかなと思うんですね。ですから一般的にこのサタンとベルゼブルとは同様だと 考えられています。そしてサタンというのは堕落した天使だということが旧約聖書の中でも教えられております。で、あの名前をね、いろいろこのサタンを持ってるんですね。5つの名前が聖書の中で付けられています。ベルゼブル、サタン、ディアボロス、ベリアル、ルシファー。おそらくね、こういう言葉を幾度か聞いたことが皆さんあるんじゃないでしょうか。よくね、あのゲームなんかでもこういう名前をね、取って付けてる、このいろいろなゲームがあったりしますね。まだテレビ、あの漫画とかでもこういうのが出てくるかなと思いますけれども、これ全部同じ悪魔のことを言っているわけですね。ベルゼブルっていう名前はどこから来たかというと、この旧約聖書の中に出てくる偶像の神でバールという神が出てくるんですね。このエリアという預言者が対決したのがあのバールの預言者たちだというのがね、列王記の中に出てきますけれども、そのバール神のことからこのベルゼブルという言葉が出てきます。もともとはこのバールゼブル、偉大なバールと呼ばれていたのをですね、このバールを信じない人たちがバールゼブブと言ったんです。それはどういう意味かというと、あのハエのバールという意味があるんですね。ハエ、あの空を飛ぶこの虫のね、ハエがこのゼブブという言葉なんですね。ですからバールゼブブ、バールゼブルではなくてバールゼブブだ、ハエのバールだと言って、象徴したわけです。で、そういった呼称が一般的に広まっていってベルゼブブというふうに呼ばれるようになっていったんですね。ですからこのイエス様が伝道されていた時代にこのベルゼブル、あるいはベルゼブブと言われていたのが、この悪魔に対しての呼び方として一般的だったようなんですね。これがあのベルゼブルの言葉の語源なんですけれども、サタンというのも聖書の中で一番多く登場します。それはギリシャ語の意味としては敵対するもの、反対するもの、反抗するものという意味があります。ディアボロスという言葉も出てきます。それはギリシャ語でディアボロスなんですけれども、それを日本語に翻訳したときには悪魔と新科訳聖書の中では訳されていますね。その意味は訴えるもの、抽象するものという意味です。またベリアルという言葉も出てきます。第2コリントの中にですね、それの意味は無価値のものという意味があります。ルシファーという言葉、これは新科訳の中には出てこないんですけれども、英語の近代訳聖書の中にはルシファーという言葉がイザヤ書の中に出てきます。それは日本語で何と訳されているかというと、明けの明星というふうに訳されています。まあ、金星のことですよね。そのことを、ルシファーという言葉で、使われていて、それは悪魔のことを表す言葉として出てくるわけです。ですから一般の人たちもルシファーという言葉をね、よく使う人もいるわけですね。けれどもこれらの名前っていうのは、やはりこの悪魔の働きっていうものを表しているわけです。彼の働きはまさに神に敵対するもの、それが悪魔、サタンであるわけですね。サタンの人間に対する目的っていうのは、私たち人間を神様に敵対させようとしてるんですね。そして自分と同じ滅びの運命にですね、多くの人たちを引きずり込んでいこう、一緒にこの地獄の滅びに引きずり込もうとしているのが悪魔の目的なんです。そのために悪魔は私たちに対して攻撃をしていきます。どういう攻撃をするかというと、神様の言葉を聞いても信じないように仕向けていきます。神様の言葉を聞いても人々が疑いを持たせるようにします。そして間違った偽りの教えを彼らに教えようとするわけです。パリサイ人がここに出てきますけれども、まさにパリサイ人はサタンのその罠に引っかかってしまった人たちであると言えますね。パリサイ人の不信仰の背後にはこのサタンの働きがあるということを、この12章の中では示しているんだと私は思うんです。そして、そのパリサイ人たちの文句に対してイエス・キリストの反論というのが26節から28節です。 マタイの12章の26節から28節お読みします。もしサタンを追い出していて仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。イエス様の反論の中心は何かというと、サタンを追い出すはずがないと言ってるんです。ちょっと意味が分かりにくいかもしれません。こう言ったらいいかもしれません。サタンの支配する者たちを追い出すということはありえないんだ、そういうふうに理解していただきたいと思うんですね。サタンの支配する者たちを追い出すということはありえない。それは自分で自分を追い出すようなものだと言ってるんです。サタンのその、軍隊っていうかね、サタンの下には悪霊どもがいっぱいいるわけですけども、それらはまさにサタンによって統制されています。サタンの命令を全ての悪霊は聞くわけです。だからサタンがそういった自分の支配している者たちを追い出すってことは絶対にありえないんだ。だからイエス・キリストがもしベルゼブルであったならば、ベルゼブルが悪霊たちを追い出すってことはありえないんだというふうにイエス・キリストはおっしゃってるんです。もしイエス・キリストがベルゼブルでなかったならば、それはイエス・キリストが神の御霊によって悪霊を追い出している、そういうふうにあなた方信じなさいとここでイエス・キリストはおっしゃってるわけですね。もし私が神の御霊の力によって悪霊を追い出しているならば、もうあなた方のところには神の国が来てるんですとおっしゃいました。これは聖書の中ではとても重要な真理ですね。イエス・キリストが印を行っていた、神の御霊によって悪霊たちを追い出していた、それはまさに神の国がもう来てるんですよって言ってるんです。旧約聖書の中で何度も繰り返して約束されていた千年王国、神の国の約束がもうここに来てるんですよとイエス・キリストはおっしゃってるんです。それはユダヤ人たちが本当に待ち望んでいたメシアの王国なんですよね。けれどもこのユダヤ人たちはイエス・キリストが差し出したメシアの王国を彼らは拒否して捨て去ってしまったわけです。ですからこの王国の祝福というのは後に延期されたということをね、以前もお話ししました。それはいつまで延期されたかというと、教会時代が終わる時までこの王国の預言というのは延期されていったわけですよね。これは聖書の真理の中ではとてもとても重要な真理になっています。奥義と言われるものでもあるわけですね。そしてこの次の3番目の方に移りたいんですけれども、この話の流れの中でイエス様はもう一つもう難しいことっていうかね、大事なことを教えられています。それは許されない罪があるっていうことをイエス・キリストは教えておられます。それがね、31節と32節です。31節と32節です。だから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは、誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。ここには聖霊に逆らう冒涜は許されませんと聖書の中に出てきます。でこのことはいろいろな教会の中においてすごく混乱した教えになっています。クリスチャンの人たちでもこの言葉がなかなかね理解できない、いろいろな解釈をされているのですごく難しい言葉になっておりますけれども、ある人たちはこの言葉から 聖霊を冒涜した人、未信者の人は決して救われないと教える人もあります。あるいは聖霊を冒涜したクリスチャンはその救いを失って地獄に行くんだというふうに教える人たちもあります。でも私たちが信じた福音はどういう福音ですか？イエス・キリストの十字架の血潮によって私たちの全ての罪が許されるというのが福音ですよね。イエス・キリストを信じたならばどんな罪人であっても救われると私たちは聞いて、それを信じて私たちは救われたんです。だからクリスチャンになって聖霊を冒涜した罪を犯してしまったならば地獄に行くんだというふうな教えは決して受け取られない、受け取ることができない教えであるわけですよね。じゃあここでイエス様は何を教えているんでしょうか。この聖霊に逆らう冒涜というのは何だと皆さん思われるでしょうか。この理解のためにはやはりそのこの12章のいろいろな記事の流れというものをよく見なければならないですね。単発的にこの教えが出てきたのではなくて、このパリサイ人とのベルゼブル論争の中でこのことが教えられてますから、そのことをよく理解しなくてはいけないんです。このパリサイ人たちの犯した罪のことを指して聖霊に逆らう冒涜とイエス様はおっしゃっているんですね。じゃあパリサイ人の犯した聖霊に対する罪、聖霊に対する冒涜っていうのは何だったでしょうか。それは一つは彼らが目の前でイエス・キリストが神の御霊によって悪霊を追い出しているのを見ても信じなかったという罪ですよね。自分の目の前で悪霊追い出しという印が行われているのにそれを信じなかった。そしてその働きを彼らはベルゼブルの働きだと言って冒涜したわけです。つまり御霊の働きに対して完全な冒涜をしたわけです。そして彼らは神の国が来ているのを見ても受け入れなかった。メシアの国が到来しているのを見ても彼らはそれを受け入れなかった。パリサイ人たちの知識が十分でなかったからでしょうか。彼らが無知だったからわからなかったんでしょうか。いや、彼らは聖書的な知識っていうのはもう私たち以上にあったと思うんです。旧約聖書に精通していたパリサイ人たちでありましたから聖書的な知識っていうのは私たちよりも多かったと思うんです。けれどもイエス・キリストを見て彼らは信じませんでした。イエス・キリストを見た人は父なる神様を見たんだと聖書は教えてますね。イエス・キリストを見て父なる神様を見たのに彼らは信じませんでした。そしてこのイエス・キリストが行われた御霊による印を見ても彼らはそれを信じませんでした。それが彼らの罪だったんです。つまりまとめると、この聖霊に逆らう冒涜の罪っていうのははっきりと聖霊の働きが示されているのにもかかわらずそれを拒み、罵り、冒涜するという罪なんです。パリサイ人たちはキリストが差し出されたそのメッセージを拒み反逆しました。ですから自分で自分を滅ぶべきものとして定めてしまったわけです。そういう人が救われる可能性はないんですね。彼らには永遠の裁きが用意されていると聖書は教えてます。ちょうどマタイの福音書の11章のところで少し1ページ前を開いていただきたいんですけれども、マタイの11章の後半の部分でイエス・キリストがコラジン、ベツサイダ、カペナウムという町々に対して裁きを宣告されました。その時の理由は何であったかというと、特に23節を見ましょうか。マタイの11章の23節、カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよ、ハデスに落とされるのだ、 お前の中でなされた力ある技がもしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。カペナウの町でイエス・キリストはたくさんの印を行いました。それは御霊の印であったわけです。それを見たのにカペナウの町の人たちはそれを信じず、このことを拒んでしまった。それはまさに聖霊に対する冒涜であったわけです。だからイエス・キリストはここで、お前たちがどうして天に上げられようか、ハデスに落とされるのだとはっきりと宣言されているわけです。では今の時代においてはどうでしょうか。今の時代における聖霊に逆らう冒涜っていうのはどんな罪でしょうか。おそらく今の時代っていうのは、この聖霊に逆らう冒涜っていうのはほとんどないと私は思うわけです。もうこのイエス・キリストの時代だけの罪であるというふうに考えられますね。なぜなら今は私たちはイエス・キリストの姿を実際に見ることができませんね。そしてイエス・キリストがなされる聖霊の御業を私たちは目の前で見ることができません。御霊の印っていうのは今の時代もうありませんね。もし私がですね、御霊の印を私は行いますよって言ってね、いろんな病人のところに行って手をポッとかざすだけで全部の病人が癒されたら、それはもう私は嬉しいですけれども、そんなことはありません。死んだ人のところに行って私がね、こう手を置いただけで死人がポッと生き返ってくるなんてことは今の時代はありえません。そういう御霊の印というのは今の時代は与えられてないんです。ですからそういった御霊による印を私たちは今見ませんので、今の時代福音をどんなに拒んだ人であってもその人がキリストを信じるならどんな罪をも許されるわけです。ですから聖霊に逆らう冒涜というのは今の時代にはありえない罪であると考えることができますね。クリスチャンの場合どうかと考えるとですね、新約聖書の中ではクリスチャンになってけれども聖霊に逆らう罪を犯した人が出てきます。誰であるかというと、それはアナニアとサッピラというご夫婦でありました。以前もそのところを学びましたけれども、使徒の働きの中に、ね、出てきます。5章の中でちょっとお読みしますけれども、アナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。そこでペトロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだと言って、アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた、死んでしまったわけです。ここではアナニアとサッピラは聖霊を欺いた罪を犯したわけです。聖霊に対する冒涜の罪を犯してしまったわけです。そのため彼らは息が絶えて死んでしまったという記事があります。彼らはクリスチャンでした。イエス・キリストを信じてクリスチャンになった人たちでした。でも彼らは聖霊に対する冒涜の罪を犯しました。なぜならその時代アナニアとサッピラはたくさんの御霊の印として行われた癒しの印や異言が語られていることとか、そういったことを彼らは見聞きしてたわけです。目の前でそういう印が行われるのを見ていたんです。それでもなお彼らはその聖霊に背いて罪を犯した。だから彼らは生き絶えて死んでしまったわけですね。いつかやっぱりそのクリスチャンにおいてもその時代だけにおける罪であるわけです。ただ現在のクリスチャンの人たちが聖霊に対する冒涜の罪を犯す可能性というのは聖書の中でいくつか出てきますね。ヘブル書の中とにもそのような聖霊に対する罪というものが、書いてある部分がありますので、 私たちはそういった御言葉を読むときに、そういう可能性というのは残されている。私たちが聖霊に対する冒涜の罪を犯す可能性は残されている。でもそれは決して永遠の命が奪われるのではなくて、この地上での体が滅ぼされるかもしれない、そういう警告の言葉があるんだということを覚えておいていただきたいと思うんですね。で最後に、じゃあ現在における悪霊、悪魔の働き、そのことだけお話しして終わりたいと思うんですけれども、このイエス様の時代においての悪霊の働きっていうのは本当に顕著でした。悪霊がたくさん人々の体の中に入って取り付いて支配しましたね。目が見えなくなったり、口が聞けなくなったり、もうある人は反狂乱の人になってしまったりしておりました。イエス・キリストの時代には本当にたくさんの悪霊の働きが強かったんですね。その一つの理由はメシアが来られることに対しての悪魔の対抗策であったかもしれませんね。しかし今の時代においてはどうかな、悪霊の働きはどうでしょうか。今の時代において、このイエス様の時代と今の時代というのは少し変化しているように思われますね。今の時代において病気の人、風邪にかかった人に対して、あなた悪霊に疲れちゃったねとは言わないですよね。インフルエンザにかかったねと言いますけれども、悪霊にかかったねなんていうことは私たちは今の時代言わないですね。だから病気にかかった人、あるいは障害者として生まれてきた人たちに対して、私たちはそれを悪霊の働きというふうには認めないですね。ですから悪霊の働きっていうのはこのイエス様の時代と私たちの時代ではかなり働き方が違ってきてると思うわけです。今の時代どういうふうに悪霊は働いていると皆さん思いますか。聖書の中を読んでいくときにイエス様が教えられたのは、この世の終わりの時代にはノアの日のようであるというふうに教えられているんです。世の終わりの時代にはノアの日のようになっていく。ノアの日、その時に人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていましたということが書いてあるんですね。飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていました。それは私たちも今日常茶飯事のことでしているんですけれども、問題は何かというと、彼らが自分たちのために生きていたということです。神様を忘れて神様の栄光のために生きずに、自分たちのためだけに食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていたということが問題であったんですね。創世記の中では、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったと創世記の6章5節には書いてるわけです。ですから今の時代の問題というのはこのノアの時代と同じような問題なんですね。人の心っていうものが悪に傾いていってる、ここに悪霊が働いていると私は思うわけです。多くの人たちが神様のことに目を向けずに、神様を忘れて自分の生活のことだけを考えて生きるようになる。自分のためだけに食べたり飲んだり嫁いだりめとったりして生きるような、そういう働きの中にこの悪霊たちの働きがあるというんです。この社会の中で、まあ、歴史はいつも繰り返すんですけれども、人が増えてくると物が溢れてきます。物が溢れてくるとどういうことが起こってくるかというと、私たち人間の欲望とか欲求というものがどんどんどんどん溢れていってしまうわけです。欲望、欲求というものが溢れていくとどうなるかというと、何を持ってきても私たちの心というものは満たされなくなってしまうんですよね。そこに大きな問題が出てきます。で、その対角線上にそこで挫折してしまった人たちは無気力、無感動、無関心、そういう人たちも増えてきているわけです。 自分の生きる価値を見出せない、生きる目的を見出せない人たちもたくさん増えてくる時代であるわけです。そして道徳心が廃れてしまって愛が冷えていっていく時代、これが今の時代であるわけです。今の時代の問題です。悪霊の働きの結果だと言えると思うんですね。私たちは神様の言葉をいただいてますから、そういう悪霊の働きっていうものを知りながらその悪霊に対抗していかなければならないですね。私たちの戦いというのは血肉の戦いではなくてこの霊の戦いだと聖書を教えております。悪霊に対する対抗策の一つは食べるにも飲むにも嫁ぐにもめとるにも神様のためにするっていうことですよね。神様のために、神様の栄光のために私たち進んでいこうとするときに、そこに神様の勝利があるんじゃないでしょうか。クリスチャンの勝利があると思いますね。人生の勝利があると思います。自分のためだけにやっていくときに人生の敗北があります。神様の前に本当に無駄な人生を送ることになります。無益な無価値なもの、それはサタンの歩み方なんですよね。どうか神様の栄光のために全てのことをしていきましょう。そして神様のために礼拝を捧げていきましょう。ではお祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、御言葉をこれから感謝いたします。今朝の聖書の箇所は難しいとされる聖書箇所でありました。しかしどうぞ私たちが真理の探求を諦めずに御言葉の真理をいつも追い求めていくことができますように、一人一人この御言葉を愛して本当に蜜よりも甘いと言えるほど私たちの心が御言葉により頼み、御言葉を慕い求めることができますよう続けて導いてください。そしてキリストが語られた言葉一つと一つによって強められ励まされて、この世に働いている悪魔悪霊の働きを退けて主のために歩んでいくことができますよう導いてください。一人一人の力は弱いですけれども、主にある兄弟姉妹たちと共に歩んでいくことができますよう、それぞれ導いてください。互いに愛し合って、励まし合って、歩んでいくことができますように、お願いいたします。そして、全能の御手をもって、この私たちの働きを主が祝福してくださいますように、お願いいたします。主イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。